40年度全国盲学校放送劇コンクール参加作品放送劇5回作徳重恒夫出演鹿児島県立鹿児島盲学校生徒会放送部ユージは久しぶり春休みに帰省した。そして不覚にも自分の育ったこの田舎町で交通事故を起こし診療所のベッドに運び込まれた。ぼーっと意識が回復した時目を泣き晴らした母が顔を近づけてきたが、しかし同時にユージのまぶたには母の後ろに大きく暗く雪村先生の姿が浮かんできて苦しかった。卒業式の日の教室でのことがよみがえってくるのだった。
いよいよ君たちも今日限りで中学部卒業だね。各自3年間を反省してできなかった点は高等部に行ってからそれを補うように努力してくれよ。
先生、長い間本当にお世話になりました。勉強や寄宿舎のことでご心配ばかりかけてすみませんでした。これからはしっかりやります。
雄二君も今の言葉を忘れないように人生を出直す気持ちでしっかり頑張るんだね。それからみんなに言いにくいことだが、よしえさんは家庭の経済的な理由でこれからお父さんの仕事の手伝いをすることになった。みんなと一人別れることになるが、手伝いの暇を見て勉強も忘れ、
よしえさんも一緒に高等部に入れればよいのに、かわいそうに先生にはそれだけの力がないんだね。
嫌なことを言うね。私も責任を感じてるんだ。どうにかしようと努力したんだがダメだった。これからは今の君たちの気持ちを忘れずに吉江さんも励ましていってほしい。いやあ、なんでこんなことをするんか。すねっかじりの君たちじゃないか。気持ちはありがたいがね。
卒業生の皆さんは講堂にお入りください。
すまんな。
卒業生の皆さんは
早くよ
講堂にお入りください。
どうもありがとう。さあそれではみんな講堂に行きましょう。
ユージは中学校の途中から急に視力が衰え休学した。医師から視力の回復の見込みがないと診断され、何年も学校に行かず、うちに閉じこもっていたが、おととし、ここの盲学校の中学部に入学した。校外で環境は良いし、校舎もきれいな学校である。けれども、年を取ってからの点字の勉強はつらかった。硬くなった指先を恨みながら、点字を読もうと努力し、わずかしか残っていない視力を頼ろうとする気持ちを断ち切るためにタオルで目隠しして読もうと努力したこともあったが、指先で読むことはなかなか進歩しなかった。満たされない気持ちからすさんでしまって半分が多かった。
南海ホークスの攻撃はピンチヒッターの本米に変わります。井上、第9ボール
第20。おい清隆、今度の時間それを俺に貸さんか。
ちょっと待てよ。おい、まさか君この前のように授業中に野球放送を聞くつもりじゃないだろうね。
ま、いいから早く貸せよ。どうも今度の試合は俺の予想通りになってきたようだ。勉強は面白くないし退屈だよ。それに宿題はサボったしな。
あ、いけない、そうだったな。しまったぞ、忘れてきたらしい。
どうせ叱られておれば済むこった。適当にごまかさんかい。
俺は部屋までちょっと取りに帰ってくるからね。
さあ始めるよ。始めるが、昨日言っておいた宿題はやってきたろうな。清隆君が見えないが、ああ、やってきたな。じゃあ宿題の紙を机の上に出してごらん。うん、よしよし、大体よくやってきているようだな。それでは発表してもらおう。ゆうじ君、答えを言ってごらん。ゆうじ君、発表しなさい。どうしたゆうじ君、何をニヤニヤしてるんか。書いてきた通りを読むんだよ。
多量のエネルギーが出る。このようなエネルギーを原子力という。
何？君、教科書を読んでどうするんだ。昨日あれほど念を入れて言っておいたんだが、どれ、やってきたんだろう。これか。
はい。
何？これ前の時間のノートじゃないか。
いいえ、やってきました。これです。
この手はどうした、頬杖なんかついて。手を下ろせ。どれ、うん、これでごまかそうというわけだな。手を下ろさんか。
最近の実試合は23打数が8安打2割4分8厘というアベレージを残
し、ラジオ聞いてるな。けしからん。立て。ダメじゃないか、授業時間中にラジオなんか聞いて。おまけに宿題をごまかすとは、先生が天井を読めなとでも思ってるのか。よし、このラジオを取り上げる。
困ります、先生。これは僕のものじゃありません。
君のじゃなくても取り上げる。授業中に聞くような君に貸した方も悪いからな。今度の時間そこに立っておれ。
悪事が露見して面目を失った有事の心は落ち着きを失っていた。寄宿舎に帰っても今日の失敗がクラスの友達を通じて直ちに部屋での話題になる。もう一遍立たされるのと同じくらい答えるのだ。友達はこちらの心配にはお構いなしに、好奇心と軽蔑の気持ちで聞き出そうとしてくる。その場は何とかごまかしたが、部屋にいたたまれない気持ちだった。 夕食を済ませて散歩に出ようとしていた。
おい、ユージ、野球のボールが屋上に引っかかったんだ。危ないから取れないし困った。先生に言えば叱られるし、どうしよう。
今夜の宿直の先生は誰だっけ？あ、雪村先生じゃないか。言ったらまた叱られるぞ、おい。
だから困っているんだ。
よし、登ってある。
おい、屋上には全然手すりがないんだそうだよ。危ないぞ。
なーに、大したことないさ。
ユージは清高や友達に今日のことで負い目を感じていたし、変な英雄心も働いて登ることを決心した。これで面目が回復されると考えたのだ。手すりのない登ることを禁止されている屋上だから不安だったが、言った以上仕方がない。コンクリートの壁に植え付けられた鉄のはしごを伝って暗い中を一段一段登っていった。屋上にある鉄棒に手が届いた時、ゾッとするようなスリルを感じ、引っ返そうかと思ったが思い切って登った。屋上には大きなコンクリートの水槽が一つある。そこまで四つん這いで行った。ボールが見つかった。
おーい、落とすぞ
ー。おお、こっちだ。
清高たちが喜んで笑い合う声が谷底から聞こえているようで、ますます気味が悪い。急いで降りようとして降り口を探したが、なかなか見つからない。立ってみたが端っこに立つようで、柵のない屋上の怖さが身にしみた。
何してるんだ、こっちだ。早く降りてこんか。
声を頼りに進んでは見たが、さっぱり降り口がわからない。落ちたらそれこそ即死間違いなしだ。あの鉄の棒はどこだろう。じっと目を凝らしていると下の方から先生の声が聞こえてくるではないか。清高が叱られている。しまった、万事休す。
おい、ゆうじ君、ボールは見つかったかい。
は、はい。
うん、そうか、そりゃあよかった。君はなかなか勇気があっていいぞ。こっちだ、こっちだ。もう少しここだからいいね。
は、はい。
降りるときが危ないもんだ。足元に気をつけろよ。
助かった。意外に先生が優しく言われたのでほっとした。やっと下まで降りた。地面に足がついた途端、先生の大声が爆発した。散々に絞られた。心の動きまで逐一追求されるのでかなわない。長いお説教のあと、先生は結局、
物事をごまかそうとした君の心が原因でこんな無茶なことをする羽目になるんだ。人をごまかすことはできても、自分の心をごまかすことはできないもんなんだ。人間は出直すことに臆病であってはならない。今のような勇気を君の心の中に向けて、間違った行動をしないように努力するんだな。それが本当の勇気というもんだよ。
こんなことがあって、ユージは心を入れ替えた。それから半年経って、もう中学部卒業となった。いよいよ高等部入学となると、一生の道があんましかないのだということが、実感として迫ってくる。そして、
もし目が見えていたら、
という、もう思うまいとしていたことが、頭に浮かんでくるのだ。しかし、また、心の片隅から、
仕方がない、 やってやるんだ
という決意が大きく広がってきた。卒業式のあと迎えに来た母と一緒に田舎へ帰った。そして3、4日経った日の夕方のこと。
ユージ、先生から手紙と小包が送ってきていたよ。
何でしょうね、大きな包みですよ。はい、手紙、これ読んで聞かせてごらん。
なんだろう、どこ？ゆうじくん、無事うちに帰り着いたことでしょう。早速だが、今日はとても嫌な気持ちでこの手紙を書きます。黙ってこの文を読み、黙って先生からの小包を焼き捨てていただきたい。
何のことかね、またお前何かやらかしたんじゃないのかね。
何かあったのね、後まで読んで聞かせてごらん。
焼き捨てていただきたい。先生はもうすでに
君たちを直接教える立場ではない。かといって高等部の先生にこのことを話すわけにもいかない。君のためにね、先生は君に詳しい事情を聞く勇気もない。ただ金を出し合ったクラスの人たちの気持ちをありがたく受け取っておきます。だから黙って始末してほしい。ゆうじ君、
君の一人前の社会人となる日があろう。その日のために。
考えても考えてもわからない。贈り物が気に入らなかったんだろうか。みみっちい先生だってと思ってみた。しかし、いやいや、もっと重大なわけがあるようだと思われてきた。なんということだろう。父と母の前で恥をかかされたようで残念だった。どうすればよいのだ。うとうとしてはまた頭が冴えてくる。眠れない。
焼き捨てていただきたい。詳しい事情を聞く勇気もない。気持ちだけはありがたく。
よし、またこれを先生に送り返そう。そして手紙で理由を聞いてみよう
と決心した。起き上がって長い時間考え考え手紙を書き終わり、そして小包を作り直した。封筒と小包にペンで宛名を書きかけたが、郷土禁止の有事にとってはなかなか難しい仕事だった。何枚か失敗したが、やっと書き終わり、荷造りを済ませた時にはもう目の前が真っ暗な感じがしてくるのだった。眠れないままに夜が明けた。
ユージ、黙っていないで昨夜の手紙のことを話して聞かせてごらん。悪いことをしたんで言えんのだろうが。
何も悪いことなんかしていません。
ユージ、どこに行くのかい。
手紙を出してきます。
チッ、ひねくれもんが。
一人でいいかい。
いつまでも子供扱いしないでください。
焼き捨てていただきたい。 詳しい事情を聞く勇気もない。気持ちだけをありがたく。
バカ野郎、気付けんかい。
焼き捨てていただきたい。詳しい事情を聞く勇気もない。気持ちだけをありがたく。
これは疑われているぞ。
外傷はなかったが、足が霧を突き刺されるように痛む。呼吸をするたびに苦しい。診療所の医師の勧めで、その日のうちに警視の A 病院に入院した。母が付き添っていたので、骨摘みは母に頼んで持ってきてもらった。
第一病棟か。12号室、ここだ。
どなたでしょうか。
学校の担任の雪村と申しますが。
しばらくお待ちください。学校の先生が見えていらっしゃいますが。
ああ、どうしよう。
先生だって。
ああ、私が出ます。
動いたらいけません。今大事な時期ですからね。辛抱なさるんですよ、雄二さん。
いやあ、お母さんですね。この度は大変でしたね。どんな具合ですか。
はあ、ご心配かけてすいません。
どうしたんですか。相手は自動車ですか、単車ですか。
自動車です。足首の骨にひびが入っているそうで、背中にも少し内出血があるということなんですよ。
へえ、心配していました。まあそれだけで済んだから、こう言っちゃなんですが、よかったですね。自動車の方の不注意運転でしょうね。
いいえ、それがね、運転手の話では有事の方から急に向きを変えたので、間に合わなかったと言っているんですよ。
どうしてまたそんな。誰もついていなかったんですか。
はあ、慣れた道だし、それに怒って家を出て行った後だったんです。
え、怒ってですか。
はあ、実は前の晩に先生からの手紙を親子三人のところで読んだんですよ。何か訳があったらしく、途中までしかどうしても読んで聞かせないんですよ。そしてご飯も食べずに一晩中寝なかったらしいですのよ。父が心配していくら聞いても言わないし、先生、何かあれに落ち度があったんでしょうか。ああ、それから事故に遭ったとき、先生宛の小包を持っていたんですが。
はあ？あれを気にしてこんなことになったんですね。いや、これはどうもすまんことをしました。ゆうじくんと二人きりで処理しようと思いまして、言いにくいことでしたので、ゆうじくんに会って、ぜひ話を聞きたいですが、どうしよう。困ったなあ。いや、ほんのちょっとしたことになったら、私から話をさせてください。
よろしくお願いします。
じゃあ今日はこれで失礼します。
どうもわざわざすいませんでした。ゆうじちゃん、気分はどうね？よかったら今度の先生とのことお母さんに聞かせてごらん。
お母さん、傷の痛みは我慢できるが、先生から誤解されていることが苦しいんです。どうして先生に受け取ってもらえないのかわからないんだ。あの先生を信じていたのです。先生の注意を守ってしっかりやってきたつもりです。だのにどうしてこんなことをされるのか。先生にもきっと深い事情があってのことと思うんですが、わからないんです。お母さん、
そう、もう少し良くなってから先生に来てもらって話を聞きましょう。あんたさえ間違いがなければそれでいいじゃない。
残念なんだ、あの先生から誤解されることが。
先生宛ての小包の中身をお母さんに見せてごらん。どう？調べてみれば何かわかるかもしれないよ。お母さんが出してみてもいいかい？
うん。
ああ、アルバムね。ふーん。どうも古いもののようだけど、これ本当お店から買ったの？
当たり前ですよ。何を言うんですか？
だって使ったもんじゃないようだけど汚れてるよ。
ふーん。じゃあ僕たちが目が見えないので店の人がそんなものをよこしたとでも言うんですか？
わかった、きっとそうよ。お母さんが電話でこの店に聞いてみようか。
なんて言うんですかお母さん。僕その店に行ってみるよ。
ダメです、まだ無理したらいけないのよ。
どうしてもお母さん、僕が行ってみる。お母さんもついてきて。
ダメです、もう少し待ってね。
いやです、一日も早くこのことから解放されたいんです。一の反対を押し切って車で店へ行った。ユージは無性に腹が立った。店の主人に目の見えない僕らを食い物にする悪徳商人だと決めつけてやった。そして金を返してもらい、その金で別の店からアルバムを買って帰った。
どうぞ。
先日はどうも。ユージ君、どんな金？
先生。
ユージ君。
先生。
大変だったね。あのことが原因だったそうだね。
先生もあっさり理由を言ってくださったらよかったのに。
贈り物だったから聞くわけにいかなかったんだ。
僕をやっぱり疑っておられたんですね。
そうだ、まだ疑ってるんだが、率直に聞くが、君あれは店から買ったと言ったね。本当か？
買いました。少し金が足りなかったので自分のお金を足して買ってきたんです。
ふーん、どこの店かね？
S 町の電停前のあけぼの商店です。
あ、あそこにアルバムなどを売ってるのか？
そうです。
だったらそこに君が行っても間違いないね。
もう行ってきました。
え？もう行った？そんな体で。
この子がどうしても連れて行くというもんですから今日一緒に行ってきました。お店の人も初めはなんだかんだと言って逃げていましたが、後からは恐縮してお金を返してくれました。
そうでしたか、そうでしたか。こりゃユージ君、君を疑ってすまなかったな。でもおかしいじゃないか、君は 卒業式の前の日に市内まで出てクラスの人たちから頼まれた買い物をしてくると言って清高君と一緒に外出したじゃないか。
そうです。でも清高君が歯医者に行って遅くなり寄宿舎の門限に遅れそうになったので買わずに帰ってきたんです。そして夜の自由時間に近くのあけぼの商店まで行って買ってきたんです。
それにしても包装紙が汚れていっぺん使ったものだったがね。
はあ、そうですか。
おかしいじゃないか。
ああ、そう言われれば。帰り道に清高君が溝に落ちて二人ともひっくり返ったんですよ。その時荷物は清高君が持っていましたが、僕が荷物は大丈夫かと聞いたら少し破けたらしくって、俺が包み直すからと言っていました。帰ってから包み直したのじゃないかな。
怪我はなかったのか。
二人とも手に少しかすり傷をしましたが、もういいんです。
そうだったか。すまなかったな、疑ったりなんかして。ユージ君、ごめん、悪かった、許してくれよ。
先生、分かってもらってホッとしました。僕は先生から去年屋根の上に登った時注意を受けたことがありました。
うん、あったあった。
その時から注意を守ってきたつもりでした。しかしそれが全然先生に分かってもらえなかったことが残念でした。
私はこの贈り物を開いてみた時、これはどうも君が友達の持っていたアルバムをまだ使ってないのを幸いにそれを譲ってもらい、あり合わせの紙で包んでくれたんじゃないかと思ったんだ。みんなの出し合った金をごまかすとはけしからん。この前の注意も忘れてまたこんなことをしでかすとは。これが3年間君たちを担任した僕に対する恩返しかと全く情けない気持ちだったよ。
僕はこうも考えたんです。先生が吉江さんを進級させることができなかったから責任を感じて返されたのかとも思いました。しかしそれだったらそんなに手紙に書いてあるはずだ。やっぱり僕を疑っておられると思って先生宛てに一晩中かかって手紙を書きました。これです。
先生、この子が市内の秀英堂からその金で買ってきた品物です。これなら受け取ってもらえますか。
いや、どうも恥ずかしくってどうも困りましたな。
先生、僕が注意が足りなかったのです。今度のことはいい勉強になりました。先生、すみませんでした。ご迷惑をかけて。
ユージ君。
先生。今の出演、ユージ、上園和孝、父、草香織、母、坂田京子、雪村先生、山脇博、清高、福浦宗一、吉江、中島和子、看護婦、海の緑、校内放送の声、三鶴明則、解説並びに演出、前野雅子、校歌、瀬野浦助則、
史上鹿児島盲学校生徒会放送部でした。これで放送劇5回を終わります。